天海さんのこぼれ話。
会津美里町のイメージキャラクター、会津次元。その由来ともなっています次元大師こと天海大僧正。その天海さんにまつわる話を紹介していきます。この番組は会津美里町観光協会の協力でお送りします。
天海おいて他になし。慶長12年、西暦1607年、朝廷は幕府徳川家康さ比叡山の三門総論の収集を命じたんだち。去る4月に家康は息子秀忠さ征夷大将軍の将軍職を譲ったばっかしで、比叡山の収集は秀忠さは荷が重すぎると思ったか、家康自らがことさ当たることになったんだし。徳川様、三門の総論収集にお力添えを賜るるとお聞き申し、誠にありがたき幸せに存じまする。比叡山から下山してきた昇格院豪勢が家康さ謁見して言ったんだし、御殿医の施薬院総伯も一緒だったのな。比叡山には豪勢僧正たる全知識がありながら、総論の始末にこと書くとはもってのほか、残念至極であるが、比叡山には全知識がおらぬと申すのであれば、他に推挙いたす僧侶の誰か心当たりでもあると申すか。殿のお許しがいただけるものなれば、我が宝慶の後継となった川越の天海がおりまする。
おう、天海とな。天海は世の大事な近所じゃ。
粗末な扱いがあれば言語道断と言わざるを得ぬことと相なるが、覚悟のほどはあろうの。恐れながら仏法の総本山比叡山最高に天海を差し向けていただければ、必ずや帝の意に即し民心を越服せしめる幕府の異業となさしめんことご制約いたしまする。家康は比叡山最高に徳川家の実力を示さなくかなんねと、天海さその任を命じたんだし。豪勢と総伯は汗だくで長沼の修行寺さたどり着いたのな。はあ、これはこれは遠路はるばる参じていただきありがとうござります。豪勢僧正様、お久しゅうござりまする。天海、約束通り迎えに参ったぞ。天海と豪勢が再会したのは比叡山焼き討ちで、武田信玄の元さ身を寄せて以来の36年ぶりのことだったんだち。その夜三人は比叡山復興の談義に花を咲かせ未来を語り合ったつんだなし。豪勢は36年前の強くキリッとした雰囲気はなくなっていたけんちょ、天台の法灯を守り抜いた真面目な老僧の一徹さを垣間見た思いだったつんだなし。
おお、天海、よう参った。苦労をかけるの。比叡山にはさまざまな輩の僧がおって束ねるのは大変であろうが、天海のほかに名が上がった者はおらなんだ。豪勢にも一言申し添えてあるゆえ、心置きなく復興に精出すがよい。ありがたき幸せに存じまする。こうして天海は家康のお墨付きを背負って比叡山さ向かっていったのは、慶長12年8月、天海72歳の時だったんだし。天海が住む宿坊さ案内されっつと、こんな立派な宿坊は拙僧には似合いませぬ。もっと質素な宿坊はござらぬか。南光坊と言いますが、あれほどでとても宿坊とは言いかねまする。 しぶしぶ案内すっつど、天界は、おお、ここがよい、極楽の住まいじゃ。なんせ何年も使ってなかったつから、蜘蛛の巣だらけに、とはガタビシときしむ部屋なんだち。蒼白はバラバラと掃除をさせ、一旦宿坊を引き上げていったんだち。天界様、新米草でありませんのに。わしは今来たばかりの新米草じゃ。お前はわしの先輩じゃ。わかるか？人は突然大人になるのではないぞ。一から覚え、いろいろな苦労を乗り越えて大人になるのじゃ。それが修行というのじゃ。ここさ、蒼白が豪勢こと案内してきたんだし。天界殿、わざわざ荒れ果てた南光坊をお選びにならなくとも、豪勢が言うつと、いやいや、拙僧はここが似合いまする。あの新しい宿坊は今度来るであろう修行僧に住まわせるのがよかろうと存じまする。こうして天界は南光坊さ住みついたんだち。天界は次の日から早速復興さ取り掛かったのな。ところが三門の僧すべてが天界を歓迎したわけではねえんだし、天界などと田舎坊主に何ができる。会津の山猿が天台のご法が理解できるものか。図体ばかりでかくてさ、宮大工のつもりなんだろうよ。やくやく天界さ聞こえよがちにでかい声でほざくんだし、天界は一向に気にしねて黙々と弟子僧の教育に始まり、道具の方を占ったりと忙しく立ち働いたっつんだなち。ここで天界さんゆかりの地紹介すっぺなし。龍光寺浮見観音八葉堂。天界さんが11歳の頃、霊夢によって浮見の水田の中から発見した観音像が祀ってあって、毎年11月3日に御開帳されていたとし、龍光寺浮見観音八葉堂は会津三十三観音の巡礼番外第一番札所なんだとし、浮見をば助けたまえや観世音、導きたまえ弥陀の浄土へ、御栄華でも知られていたぞし。
この番組は大越正人著、次元大師天海地上一寸にありを参考文献にし、語り脚本森和美、会津美里町観光協会の協力でお送りしました。